Aloha everyone. ハワイ島在住、好きなトモコです。自分を生きている人々をインタビューするポッドキャスト番組、ハッピータンボーマヤガジャ。あなたの中の何かが目覚めますように。You are listening to The Pursuit of Happiness, the podcast. ハッピータンボーマヤガジャ Episode 64。今回のゲストはオーストラリアゴールドコースト在住のケリー真由美さんです。愛情表現が不器用だった母親に対して愛されていないとずっと誤解をしていた真由美さん、だから愛されるためにずっと頑張ってきた。キャリアアップのために移住したオーストラリアで最初にできたパートナーから暴力を受け、身も心もボロボロに。そんな時、引き寄せの法則を知り、自分に起きていることは良きも悪きも全て自分で引き寄せていることを実感。その後、引き寄せの法則で人生を好転させていくも、一つだけ手に入らないものがあったそうです。それが子供を授かるという体験。小さい頃から直感を大事にしてきたこともあり、自分のハイヤーセルフと対話することができた真由美さん。そのハイヤーセルフから聞いた言葉が、あなたは今世は母親ではなくヒーラーとしてのお役目があるというメッセージ。たくさんの試練と思える体験を通して気づいたことは、頑張ることを手放して自分の中の愛を信頼して生きること。真由美さんは現在オーストラリアだけでなく日米でもセッションやワークショップでそのメッセージを伝えています。それではインタビューをお楽しみください。今こちら、私はハワイ島ヒロなんですけど、真由美さんは今どちらにいらっしゃるんですか？
私はオーストラリアのゴールドコーストという町にいます。
ゴールドコースト、
南半球。
こうオーストラリアだとこう東とか西とか下とか、どういう位置になるんですか？
あ、はい、東側ですね。オーストラリアの東側で、シドニーから見たら、そこから約900キロ北になりますの、海側の町エリアですね。
真由美さんはこうゴールドコーストにこう移住されたのはどれぐらい前なんですか？
ゴールドコースト自体はまだ住んで5年半なんですね。その前にシドニーにずっといました、長いこと。
じゃあもうオーストラリアには在住でもうどのぐらい、何年ぐらい？
今で多分今年で19年目ですね。
19年目。はい、そうですか。このそれまでは日本にいらしたんですよね？
そうです、はい、そうです。
日本は横浜ということ。
横浜、はい。生まれも育ちも横浜子です。
浜子、私も浜子です。
そうなんですか、ともこさん。
そうなんです。
すごい、嬉しいですね。
同じ浜子ということで。じゃあ、浜子からいきなり、こう、オーストラリアに、ね、結構アメリカ留学とかって多いと思うんですけど、オーストラリアに行こうって思ったきっかけは何ですか？
きっかけはですね、一番最初は、語学を、もっと自分の語学をレベルアップさせるっていう意味で語学留学を考えたのが最初で、その頃英語を使ってお仕事をしていたので、ちょっとそこの自分のその時の英語力に限界を感じて語学留学を考えたんですね。その時に自分の頭に出てきたのがカナダとオーストラリアだったんですよ、なぜか。そう。で、その時点で、オーストラリアは行ったことが一回ありました。で、カナダはなかったんですね。で、ない ったないところに行ったことがない国を比べようがないのでってことで、9月にどんなとこなんだろうって言ってカナダを一人でフラッと行ってみたんですよね。
うん、
そう。でその時9月にトロントに行ったら、はい、9月に行ったのにものすごい寒くて。
トロントっていうと東海岸ニューヨークの上。
そうですね、そうですね、
うんうん、
はい、東側ですね。すごい寒くて、語学を学びに来たかったから日本人があまり行ってないところと思って、なのでバンクーバーとかはちょっと考えなかったんですね。でそれでトロントに行ってみて、あまりにも寒くて、人はすごい良かったです、みんな優しくしてくれて、でもちょっと寒さ私には無理だと思って、で ある意味消去法でオーストラリアになったという感じ。
なるほど、本当に逆ですもんね、オーストラリアっていうとあったかいっていうイメージが。
そうですね、そうですね、うん、まあ、オーストラリアも広いので南に行けば行くほど冬はかなり寒いんですけどね。
あ、そうですか。日本では、英語を使ってお仕事をされてたっていうことなんですけど、どんなお仕事をされてたんですか？
はい、その時はですね、いくつかやっぱり私もお仕事を変えてるんですけど、その時は、ツアーコンダクターをやってたんですね。
うん。
うん、で、日本人のお客様と海外に旅行するっていうのもたくさんやってたんですけど、ちょうどその頃は、日本の政府の VIP のお客様とか国際会議に来られる大臣とか、はい、そのレベルの方のアテンドをさせていただくことがすごく増えた時期で、うん、でなんで要はその各国のね、官僚の方々と私はアテンドさせていただきながら、自分の英語が実際どういう英語なのか、本当にそのビジネス英語だったり綺麗な英語なのかか、すごくカジュアルな英語で、極端に言うとさってもしかしたら声かけてるかもしれないじゃないですか、その方々に、はいはい、
うんうん、
分からなかったので、これは私はちゃんとここで英語をきちんと見直さないとこのお仕事は失礼だなと思って語学留学につながったっていう感じですね。ツアーコンダクターその時はやってました、
はい、じゃあ留学して今もう19年目ということなんですけど、そのままもう留学から移住になったっていうことなん
です
か？
あ、いいえ、違いますね。最初、うん、語学留学で 1年のビザで来たので、それが終えたらもう帰りました、日本に。
うん、
帰って、はい、帰ってどうしたんだっけなすごい前の話ですよね帰って、お仕事しなきゃと思ってですね、でもやっぱどこかに海外にやっぱりまた住みたいっていう夢があったので、その日本に帰った時に、外資の派遣のお仕事に就いたんですよ。
うん、
うん、うん、はい、お仕事しなきゃいけないし、それでそこで派遣の外資に入って100万貯めたらもう一回オーストラリアに戻るって決めたんですよ。
100万どれぐらいで貯まりました？
1年ぐらいですね。
あ、すごい。
うん、1年くらい、はい、合ってますよね、警察。そうそうそうそうです。でちょうどその時実は日本で結婚していたので、はい、ちょっとその期間に離婚をしたりとか、うん、まあ自分のその、うん、次のドアを開けるためのそのね、修正というか、はいはい、そういうこともその1年にやりながら、でしたね。
離婚する時にやっぱり自分の中でどういうサインがあって、あ、これは離婚しないといけないなって自分の中でどんな声が湧いてきたんですか、サインというか。
どういうそのオーストラリアにまた戻るということについてですか？
それは例えば日本での生活で結婚生活の中でやっぱりそのオーストラリアっていう目標があったからお別れしようっていう、まあ、たくさんいろんな理由があるかとは思うんですけども、
あ、
大きな決定的な、なんでしょうね、
もう離婚を経験してる方、皆さんそうだと思うけど、理由って一つや二つじゃないじゃないですか、もちろん。
うん、
で、その、 なんだろう、やっぱお相手がいることの話なのであんまり言えないですけど、その海外に住みたいという夢ももちろんあり、大きかったですよね、うん、このまま私は日本にいたいのかっていうのを常に問いかけてたっていうのもあるけれども、でも離婚の理由はやっぱりその2人の問題ですよね、うん、2人の間のことですね、まあ、それがタイミングがあった、重なったというか、やっぱりなんか、うん、ですね、
うんうん、もしそのまま結婚を続けていたとしたら、オーストラリアには来てないと思いますか？
ああ、わかりません、わからない、うん、どうだろう、どうでしょうね。でも来てなかったら今世ものすごい後悔してたと思います、
ね、こう全ては本当にこう導きじゃないですけど、本当にこうちゃんと全てがパーフェクトにこうパズルのピースがね、こう組み合わさっていくように導かれてるから、こうそのタイミングでやっぱり離婚を決意してオーストラリアに行ったって、はい、やっぱり大きな導きっていう感じがね、こうね、ケリーさんって言って本当もうオーストラリア在住っていう ね、だからなんかそこが大きな一つの元気だったのかなってちょっと感じたんですけども。
そうですね、
うん、
うんうんうん、でもなんか面白かったのが、その自分もやっぱツアーコンダクターをやってた、あ、そうだ、そのオーストラリアに1年留学するときは、その前の旦那さんに行かせてって許可をもらって行ったんですね。だから結婚してたんですよ、まだ。うん、でもやっぱり、その離婚という思いとかはちょっと出ていて、自分の中で伝えてたか覚えてないですけど。で、その留学の前にまたツアーコンダクターをバリバリやってた頃に、ですね、私、ツアーコンダクターでどこかに行ってる間に、前の旦那さんから一度も電話って来たことなかったんです、別にね。私もお仕事で行ってるし、うん、今どこにいるの、何やってんのっていうお電話が一回もなかったんですよ。うん、で、それが一回だけあったんですね。自分の中で離婚考えてた時に、一回だけあって、はい、うわ、なんだろうって思って、その国際電話を、ホテルの部屋にかかってきた国際電話を通った時に、やられたって言われたんですよ。前の旦那さんに、
はい、
今で、で、何って言ったら、空き巣に入られたって。で、その時に、お仕事の時は結婚指輪、婚約指輪とか、むしろ一切していかないので、その指輪が全部盗まれたんですよ。そして彼との唯一のペアで持っていた、お互いそういうのあんま好きじゃないので、唯一ペアで持っていた、時計も全部盗まれたんですよ。彼とのつながりを示すものが全部そこで盗まれたんですよ。で、その時に、あ、もうこれはいいってことだなって、
すごい鳥肌立ってきました。鳥肌、ユニバースがなんかボンボンボンって証拠を出してくれてる感じ。
私はそうやって受け取ったんですね。うん、
すごい、
うんうんうん、
うん、じゃあもうこう、そうやってこう、まあ、ユニバースからの、まあ、ヒントというか メッセージとかがあって、オーストラリアに100万円貯めていき、どうでしたか、はい、新しい生活は。
わあ、いろいろありましたね。いや、大変でした。大変だったけれど、全部今はその導かれてるととかもと受け取っているので、うん、全部すべて起こったことすべてが、すべて理由がわかるというか、
はあ、後から振り返ってみると、うん、全部
はいありましたね、うん、でも大変なことはやっぱり、まあ、ありましたよね。
こうね、今こう真由美さんはこうスピリチュアルカウンセラーとして、感情コーディネーターとして活躍されてますけれども、今そうして、こう日本でツアーコンダクターで英語を使ってお仕事をして、オーストラリアに移住し、そのスピリチュアルカウンセラーとしてこう活動を開始するまでに至って何があったんですか？
それをコンパクトにお伝えしなきゃいけないんですよね。
で、きっと最初のその離婚っていうのも大きな転機だったとは思うんですけども、その後に、なんかいきなりこう、
ね、そうですね。
スピーチは関西になるっていうことよりは、きっといろんな大きな出来事や転機だったりとか。うん、
そうですね、そうですね。なんかスピリチュアルカウンセラーになったっていう、それに直接つながる出来事はもっともっとずっと後に起こっていて、うん、それも上から言われたっていう本当にそういう話なんですけど、
はい、
でもそこまでに至る、だから自分がスピリチュアルに目覚めていったりとか、それに確信を持てるようになった、その出来事、事象っていうのはやっぱりいくつかあって、で、はい、オーストラリアに、そうですね、オーストラリアに来て一番最初に出会ったパートナーと婚約をしたんですけど、彼が婚約をして始めた途端に DV が始まったんですね、ドメスティックバイオレンスが。
暴力、家庭内暴力が。
うん。そうです。そうです。うん、はい。
はい。
うん。それが、ですね、本当にスピリチュアルの、その、なぜこれが起きてるんだって、私が引き寄せてるんだっていう、その、なんて言うんでしょうね、宇宙全体の流れというか、その自分に与えられたミッションに気づいた、最も大きな最初の出来事ですね。その DV の彼と出会えたこと。
はあ、じゃあ DV の彼が、を自分で引き寄せたというか、その、ね、引き寄せ、たっていう風に自分で感じられてたんですか？
後からですよ。後から。
後から。
宇宙にいる時なんてそんな、
そうですね、ねえ、
だって生きるか死ぬかぐらいの状況になるじゃないですか。はい、エスカレートするとあれってね。はい。なので、もういる時は、その、うん、そんな話ももちろん耳に入ってこないし、見えてこないし、ただ、それを私は親友に、助けてもらって逃げることができて、でもその時点でもう本当に心身ともにボロボロになってたんですよね。うん。そう。で、その、まあでも彼女が親友が来て、一緒に逃げるっていう前の時点で、ある日私、シャワーを浴びようとして、洋服を脱いでたんですね。で、その、裸になって自分が鏡に見えたんですよ。大きな鏡がそこにあるので。はい、その時に本当にあばら骨がもう見えてきてて、顎がこけてて、今と全然違って、顎がこけてて、っていう自分をすごくそこで冷静になぜか見たんですよね。で、その自分を見て、あ、私このままだと死ぬって感じたんですよ、強く。うん。で、私は死にたいのか、生きたいのかっていうのをそこで自分にも聞かざるを得ない状況になったんですよね。で、その時に、本当にもうなんか精神的にギリギリだし、なんかもうエネルギーも本当に落ちてたんですけど、心の中の声は生きたいだったんですよ。うん。で、それで親友に助けてもらって彼の元から逃げることができ、でもその後もストーカーとしてやっぱりあったので、警察にやることすべてやって、まず自分を守ると思って、警察に連絡したりとか、本当に守ってもらえる人に守ってもら、友達守ってもらったりとかして、でも、そう。で、彼がいなくなった時に、じゃあ自分はこれからどうしようって、うん。でね、ある女性にね、もう日本に帰りなよって言われたんですよね。
うん、
もう辛いでしょって、もう日本に帰って自分の国でね、やれることやんなよって言われたんですよ。
はい。
その時に、私の答えは、逃げたくない、嫌だったんですよね、
うん。
ここで日本に帰ったら私の負けだったんですよね、その時の声が。で、じゃあ私はこの地で、元気になる。で決めて、じゃあ何ができるかなって、でも自分の力ではここまで精神的にね、自己価値観もボロボロになり、自尊心もボロボロになり、いやこれ私一人で自分の力では無理ってなったので、 ありとあらゆる、あの、なんだろう、サポートしてくれる場所とか、何かこっから抜け出すきっかけを与えてくれるようなものをとにかく探した、リサーチしたときに、あるグループに出会えたんですね。
はい。
これ、あの、すごい大きなオーガナイゼーションなので、多分名前を知ったり、知ってる、言ったらね、知ってる方もいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、そのオーガナイゼーションを見つけることができて、あの、無料のね、そういうグループなんですけど、そこに入り出したら、ものすごいスピリチュアルのグループだったんですよ。あの、怪しいとかじゃなくて、本当にその、宇宙全体からというか、なんだろうな、違うアングルから自分に起こったこの経験を見せてくれた。あれが多分大きな、まず一つの大きなスピリチュアルとの出会いですね。
スピリチュアル。その、あの、こう、まゆみさんって、本当ね、あの、こう、姉御肌で、こうね、YouTube もたくさん拝見させていただいて、ものすごくその、こう、今おっしゃった自尊心が低くなってっていう、そういう状態、あの、その当時はそういうふうに自尊心が低いとか、そういうわけではないのに、こう、そういうパートナーと、こう、なんでしょう、こう、DV のパートナーとこう接していくうちに、どんどんどんどん自分がこう、ちっちゃくなってきたっていう感じなんですか？それとも、昔はもう少しまだ、あの、自尊心が低くて、っていう、ねえ。
あの、引き寄せの世界の話になると、そういう人を好きになる、そういう人を引き寄せて自分の人生の経験として、する。ということは、そういうことって自分の自尊心が低いから起こしてしまうことなんですよ。私がもし自分に完全な価値を、あの、理解していて、私は素晴らしい人生を受け取る価値のある人間だとか、私は、あの、もう思いっきり愛される価値の人間だって、私が心の奥できちんと理解していれば、そういう人好きにはならない。
はあ、じゃあ、共鳴してしまったっていうか、こう、自分と似たように愛を、あの、植えているというか、愛を欲している人と、こう、共鳴してしまったっていう。う
ん、そうですね。あの、簡単に言えばそうだと。そういうことです。
そしてその、
面白いですよね。
ねえ、この、じゃあ、こう、自分が変わりたいと思って自分でリサーチをして、そしてそういう団体を見つけて、そのスピリチュアルなもっと、あの、視点の高いところから全てを見ている、そういったことを教わったっていう。
はい。あの人たちが、そうですね、すごく大きく私に影響を与えてくれました。たくさん本とかもちろん読んでいたし、ワークショップとかなんかそういうのもやってたんですけど、そのもっと前から。うん、でも、彼らとの出会いが、本当に大きい影響を与えてくれました。
その、こう、その中で。
感謝しかないです。本当に感謝。
感謝。その団体に対しての感謝と、経験に対しての感謝。
はい。彼にも感謝です。本当に感謝してます。感謝しかない、今は、
うん。そういうふうに思えるようになったのって、どれぐらい後ですか？
ああ、すべてがそうやって見えた時だから、どれぐらいでしょうね。彼から離れ、完全に離れることができて、でも2、3年は経ってからだと思います。
これはやっぱりそのね、こう、そのスピリチュアルな、こう、視点が高い、こう、なんでしょう、観点から見ている、あの、こう、お仲間の団体の人たちとか、こう、の助けもあるかと思うんですけど、こう、急にある日突然変わるっていうことではなく、徐々に自分の固定概念が、こう、塗り替えられたっていう感じなんですか？
うん。私はそうでしたね。そうでしたね。はい。徐々に、じわじわだったと思います。はい。
その中で。
要所要所で、なんか、あ、そうか、こういうことかっていう、なんか、ひらめきというか気づきはあったけれども、全体的にはこういうじわじわという上がり方です、ね。
上がり方。その中でどんなふうな変化がありましたか？こう、生活だったり、ライフスタイルだったり、その、引き寄せていくものだったり、出会うご縁も。
ああ、はい。ああ、彼とのそういう彼を引き寄せて、 私の魂の成長のためにそういう DV を私が経験した。で、そこで、でもそれがあったからスピリチュアルのグループとかがの出会いがあってとか、で、その経験をしていく中で引き寄せの法則に私は出られたんですね。から、全部あなたが引き寄せてるんですよって。誰のせいでもなくて、あなたですよって。その時、それお友達から最初にカフェでね、言われたんですよね、大掃除のお友達から。
はい。
で、そう、すっごいムカついて、そんなの自分で引き寄せるわけないじゃんって。そんなの欲しくないって。で、だから、そう、でも、引き寄せの法則っていう言葉が初めてだったので、なんじゃこりゃって言って、その日、彼女とのカフェが終わってから、速攻本屋さんに行ったんですよね。
早い。
引き寄せの法則って書いてある、引き寄せの法則って書いてある本を、片っ端から全部買ったんですよ、その目に入るもの。
はい、はい。
うん。で、そっから、一人旅に出て、ホテルにこもって、ずっとそれ読んでたんですよ。
すごい。
だから、引き寄せの法則、で、いや、それも面白くて、最初、お友達から旅行に誘われたので、ビーチリゾートに、ニューカレッドに当たったんですけど、で、あいよーって言ってなったら、彼女がお仕事の関係で、3日ぐらい前、1週間前ぐらいかな、ごめん、私行けなくなったって言うんですよ。で、普通だったら、ってなるじゃないですか。
はい。
私はその時に、これも何かがあるみたいな。で、その時、私の手元には引き寄せの本がこんなにあったので、これをじゃあ一人で、海を見ながら読み込もうって、そうし、まあ、一人で行けよってあれだなって思って、その旅行そのまま決行したんですね、一人で。
はい。
引き寄せの法則っていうのを知ったことで、そこからいろんなものが、全部が自分、なんか誰かを責めることじゃなくて、全部が自分が引き寄せてる自分に理由とか原因とか全てがあるんだって見えたら、本当に人生見る見方が変わりましたね。で、人のせいにしてとか誰かを責めてる間は、私たちは成長できない、変われないっていうことも、身をもって経験できた。だから、そうそうですね。
この、じゃこう、まゆみさんの中で、こう、じゃ自分の、こう、人生を、こう、自分で、こう、ね、引き寄せの法則だと自分の思考で、それに、あった、見合った現実がやってくるっていうふうに、言われてますが、じゃまゆみさんが、こう、自己肯定感だったり、愛情が、こう、欠けているっていう、自分の中で思っているっていうのは今まで自分で分かっていたんですか？こうそういうふうに自分が愛を欲しているっていう何かそういった気持ちっていうのはあったんですか？昔から。
潜在意識ではもちろんあったんですけど、自覚はなかったです。
なかった。
てか、そうですね。で、それが分かったのが、彼との出会いの後ですね。
はい。何がこう、どんなことが分かったんですか？その、まゆみさんの人生の中で、何かこう、昔の記憶とか、こう。
まずその、こういう、彼をね、その DV をしてくる彼を好きになったっていうか、そこになんか惹かれる何かがあったっていうのを、どんどん自分の心の奥を深掘りしていくと、深くを見ていくと、愛されたいとか、愛されたいって愛されてないと思ってるから愛されたいと思うんですよね。
はい、
もう愛されてると思ったら愛されたいと思わないです。いいので。
そうですよね。そうですよね。
だからそう。で、そこに気づいたときに、じゃあ誰に私は愛されたかったんだろうって、はい、いうのを、どんどんどんどん、心の奥を見ていったら、母だったんですね。
はい。お母様？
はい。そう、結構ちょっと大変な母だったので。
大変って言うと、こう、こう、なんでしょう、こう、教育ママっていう感じですか？
それもありましたね、それ。まあ、それはすごい感謝してる部分なんですけど、はいはい、今となっては。はい。そうですね、彼女自身もちょっとね、障害を持ってたりとかして、彼女の今世もものすごく大変な人生だったので、なんか、もう自分のことでいっぱいというか、プラス、その、 彼女、こういうのって連鎖してるんですけど、彼女も愛をやっぱり受け取、どうやって受け取っていいかわからないってきたから、自分の子供によってわかんないじゃないですか、私たち、
はいはい、
教わらないと、ある意味、うん、だからそういう連鎖で私も彼女の形での愛は多分すごく来てたんですよね、うん、彼女の知ってる方法で、でもそれは私は理解できない方法でも違う言語喋ってるのと同じですよね。
うーん、
彼女はロシア語で一生懸命 I love you, I love you, 愛してるって言ってくれたけど、私はなんだろう、インドネシア語しか分かりませんとか、
は
あ、そういうので私は愛されたという感覚をものすごく少ない状態で大人になってしまったので、
はい、はいはあ、
そこに行ってからがもう それに気づいてから、その母とのね、あれに気づいてからがジャーニーでしたね。
はあ、このお母様とのその、こう、まあ、なんでしょう、この愛をこうもらっていないっていう感情、そこに気づいたとき、お母様に対してどんなこう気持ちが湧きましたか？
どんな気持ち？ああ、もう、なんだろう、ネガティブな感情オンパレードでしたね。そうそうそう、本当に、なんだろう、悲しみ、孤独、怒り、不安、恨み、ほぼほぼ全部出てきたと思います。まずはそのネガティブな部分ですね。
最初に、
うん。蓋をしてた、その、感じないように蓋をしてた、それが全部出てきたっていう感じ。
その出てきたときに、こう、やっぱじゃあそれがこうどういうふうにね、こうパーって出てきたらね、普通どうしていいかわからなくなって、真由美さんはどうしたんですか、その時に。
どうしたんでしたっけね。
ね、それがパーって出てきたら本当何していいかわかんないですよね。
そうですよね、そうですね。でもやっぱその時すでにいろんなところに、私自身が、私そのスピリチュアルカウンセラーでも何でもなかったので、スピリチュアル的な、助けをいっぱい受けてました。そのセッションを受けに行ったりね、そのもちろん有料のセッションを受けに行ったり、はい、セミナーを受けに行ったり、こう、そうですね、そういう人たちと交わる時間を持ってたりしたので、そこで、これって何って聞ける人がいたんですよね、その時。それがないと私今どうなってたか分かんないですね。
あ、じゃあ大事ですね。そうやって、こう、ちゃんとそういう、カウンセラーだったり、コーチでセッションを受けているから、そうやって聞くこともできたし、そこから、そこだけにどっぷりいるんではなく、抜け出せて、高い視点で見ることができたって、本当大事ですね、うん。
本当に大事です。そう。一人じゃ無理です。無理。そんなに。深い大きいものが出てきちゃったら
本当ですよね。じゃあこう今実際こう悩んでる方、自己こう日本人だと特にこうお母さんっていう存在がすごくね、こうアメリカとか自由なお母さんがいっぱいいるから、まあ、そういう感じで、あーって感じな、諦めがつくんですけど、日本のお母さんだとちゃんとしなさいとか頑張りなさいとか、こうでなきゃいけないって、すっごい私たちそうやって育って、社会が、親も環境も言うから、ね、そう、今もずっと悩んでる方、日本いっぱいいるんじゃないかなと思うけど。
たくさんいらっしゃると思います。本当にそう。だからそこを、頑張らないでほしいなって本当に心から思ってて、動画を作ってるのも、実は大きいですね。
YouTube でね、まゆみさん動画をもうどれぐらい、投稿というか、YouTube で発信をされてるんですか？
始めたのは3年前ぐらいですかね。
はい。
3年前ぐらい。で、ものすごい下手くそで、今見返すともうすっごいかしこまって喋ってるんですけど。そう、でもまあ3年前ぐらいに始めて、で、去年、ちょっとものすごい鬱に襲われた時に、一回全部やめましたね。やめたというか止めた。
はい。はい、
変なエネルギーを動画に乗せてお送りするのは失礼極まりないので、一回全部止めて、今、 そこからまたすごいバージョンアップをすることができたので、
はい、
今はこのエネルギーでまた動画を作り始めて、
はいはい、
こう見ていただいてます。ありがたいですね。
うつになられたのは何か、じゃあ何ヶ月ぐらい前ですか？
去年の7月から11月、12月前半ぐらいまでです
。突然。
これも理由があったんですけどね、やっぱりね。
じゃあ前触れっていうか、そのこうおかしいなってちょっとあって思っ、ね、こう打つの、こう私も家族で打つを経験したりとかあるんですけど、こうきっとなんか大きな原因と見られる、表向きはこれって思われることがあるけど、本当はもっともっと違う原因がこう奥底にあったっていうケースがね、こう多いかなって、あのこう肌からこう身内とか友達を見てて思うんですけども、こう真由美さんの場合はその何か大きな原因というか、そのまあ英語で言うとトリガーって、あのトリガーと引き金となるものってあったんですか？
うんうん、ですね、あるしないしなんですよね。そのなったタイミングは母が亡くなるということが起きた時、
はいはい、
プラスその母が8月に亡くなったんですけど、去年の2019年ので、でもその前に、その前の3月かな、4月ぐらいに、あの 今の違う主人がね、
はい、
あの本当に元気で、が取り柄の人だったんですけど、初めて病気で入院をしたんですね、
ご主人が。
それ、そうですね、そうそう、今元気なんですけど、それがその3月4月に起きた時に、私は彼のハイヤーセルフにつながってたので、今回は大丈夫だよって聞いてたんですけど、でもやっぱりあの大切な人が、あのその死ぬ可能性がやっぱり少しはある病気にかかってたっていうことがものすごい恐怖だったっていうのを後で気づいたんですね、うんうん、その彼の入院と母の8月の死が表向きの引き金でした。うつの。
うつの。
はあ、
じゃあ、
表向きのですね。
その、こう、まあ、点がこう、つながっていき、実際、こう、うつっていう形で、こう、なんでしょう、こう、ね、こう、今までこう、カウンセリングだったり、ヒーラーをされてきた中で、こう、まさか自分が、こう、うつになるっていうふうには思ってはなかった。ですよね、もちろん。
あ、なかったです、なかったです。ね、それにあの母の死はあったんですけど、もう本当にあのアルツハイマーで何もわからない、いつ行ってもおかしくないっていう状態が何年もあったので、本当にいつ行ってもおかしくなかったんですよね。だから自分の中でも準備はできていると思ってて、彼女をお見舞いに行くたんびに、彼女の聞こえないけれど彼女に最後に、これが最後だとしたら伝えたい言葉もずっと伝えてきたので、私は彼女が言っても大丈夫だろうって本当に思ってたんですよね。でも彼女が、その母が亡くなる、そのちょっと前ぐらいから、その亡くなったあたりとかにがトリガーになって鬱になってた、うん、ですよね。
このじゃあ鬱だった時期が4ヶ月ぐらい、3、4ヶ月。
7、8、9、10、11、6ヶ月弱。
は
あ、もう死にたい、死にたい言ってました。はあ、死にたいって言ってました。いや、旦那さんがかわいそうですよ。
まゆみさんの、普段のまゆみさんを知ってる人からすると、もう本当にこれは大事だ。もうガラッと180度変わったっていうことですよね。
そうですね。うん。もう友達も、あの、もう目が違ったって今から、今は言いますね。あの時は、本当に廃人だったねって。
じゃあその時はこう、ね、こうやっぱりこう自分で何かを動こうと思ってもきっとこう体も動かないし、起き上がるのも大変、ね、こう鬱に、あの、なるっていうのはこうやっぱり本当に何でしょうね、こう風船で言うと、風船、空気を入れてる風船がしぼしぼしてこう、ね、こうヘトってなっちゃうぐらい、もうエネルギーがもう全部出ちゃうと思うんですけども、
はい、 はい、本当そうでした。もうおっしゃる通りですよ。何にもできないし、横になってることしかできないんですよね、24時間。でも横になってることさえも地獄なんですよ。だから、その、じゃああと何ができるのかっていうと、死にたいになっちゃうんですよ。で、死にたいんじゃないんですよね。決めたいんですよ。死ぬ行為も、もうできないから、そんなエネルギーないから、もうこのままポンってやったら、ふって消えるぐらい、決めたいなんですよね。それにした。
じゃあもう、シャボン玉じゃないですけど、本当、まあ、猫、本当に消えてなくなっちゃいたいっていう。
うん。そう、本当にそれでしたね。
どう、やっぱりこう、引き寄せの法則をこうずっと学ばれてきて、その中で、ね、引き寄せの法則だと、こう、自分が喜ぶ、こう、思考だったり、ほっとすること、心地よいことっていうふうに、こう、分かっていても、もうそんな、そこまで全然いけるような状態じゃなかった。思考。
ないです、ないです。ないです。もう本当にどん底の時は、瞑想って何？みたいな、瞑想できるくらいだったら、起き上がるわ、ぐらい、そんな状態でしたね。
そんな、
だから、
じゃあ本当、どういうふうに過ごしてたんですか？
本当に何もできなくって、廃人になってた時に、私が自分で今振り返ると、これだったなって思うのは、その段階の時ですよ。廃人の自分で OK って。今は廃人でもう最低でも最悪でも、ボロボロでも、そんな私で OK って自分に言えたんですよね。そこだけは。なんか。あれが、一番まず最初の突破口だったって本当に思います。
悪いって思うんではなく、申し訳ないって思うんではなく、これで OK。
うん。うん。うん。もうご飯が作れない最低な妻でも、OK って。それでもいいって。
そしたら変わって、少しずつ変わってきましたか？
変わりました。変わりました。うん、そうやって OK を出して、だから本当に24時間ベッドにいたんですよ。どれぐらいの期間か覚えてないです。でも、そうやっていると、そうやって自分をのありのままを受け入れてると、いいんだよ、OK だよって言ってくると、やっぱり鬱って本当に理由があって起こってるので、自分の中でね、何か理由があって起こってて、それって、周りの誰かに何か言いたいからとか、周りの誰かに分かってもらいたいからじゃなくて、私の中の私が私に何か言いたいからなんですよ。で、そこを今の私でいいよって、もうボロボロでもいいんだってあなたってやってあげてると、心の中がなんかね、本当にゆっくりちょびっとずつなんですけど、安心してくるというか、いいんだって、うちの子が、うちの中の子が、そういう状態になってくると、私たちが、みんな、持っている自然治癒力とか、生命力って言われるものが、また、スイッチがゆっくり入れられるというか、入ってきたんですよね。ものすごいゆっくりですよ。
じゃあ、さっきの風船でいくと少しずつこう、でこう空気が入ってきて、まだ入るようになってきて、少しずつ風船がこう、大きくなっていく。
ですね。そんな感じかもしれません。そう。でもそこでまた焦って、あ、そっか、元気出てきたから、じゃあ、ご飯作り始めようって焦っちゃったらあれなんですけど。
焦りましたか？やっぱり、途中でこう。
途中焦りましたね。焦りました。で、焦って、でもやっぱりその時にいた仲間にすごく支えてもらいながら、焦ってる自分は焦ってきちゃったっていうことで、焦らなくていいよって言ってもらえたので、そっかって。じゃあもうしばらく私、ボロボロでいるから、よろしくみたいなのとか。だからやっぱりここでも、一人じゃ無理でしたよね。
一人では到底もう超えられない。
無理です、無理です、うん。だって私たち人間としては弱い生き物ですもんね。でも全部やりました。私スピリチュアルカウンセラーですけど、もう、なんだろう、いわゆる心理療法士というカウンセラーの人にも行きました、うんうん。ただ本当に選びましたけど、そのカウンセリングがどうワークするかっていうのは自分で分かっているので、はい、選んで何回か変えてね。で、この人でっていう人に出会えたので、そのカウンセリングも行きました。で、抗うつ剤も飲みました。うん、エネルギーワークをしながら、お薬に。だからお薬も飲んで、そう、なんかもういろんなものに助けてもらって、その、なんか、私はいやいや、そんなスピリチュアルって言ってる人なんだから、西洋医学に頼っちゃダメとか、そういうのは一切なかったですね。うん、ありがとう、助けてね、ありがとうって言って、もう全部受け取りました、その時。アベイラブルだったもの、可能だったものが。お
うん、じゃあそういうふうに選べたっていうことは自分の中で直して良くなるんだっていう決断というか決意っていうその強い気持ちがやっぱりあったっていうことですかね。
ね、多分その時は決断というか、ね、このうつも理由があって起きてるからその理由が何なのかを見てみたい。でそれが分かった時に自分がどれぐらい覚醒しちゃうか、どれぐらい成長できるかが、を見てみよう。これはギフトだな。絶対に何かのギフトだと思って見始めた。うん、それができ、それですね、そこですね。絶対理由があって起きてるから。自分の、そう、意地悪とか、なんだろうな、その、意地悪だとか、その、体罰だとかそういう理由じゃなくて、うん、愛をベースとした成長のために起こってるんだからそれが何なのかをじっくりゆっくり見ていけばいいやって焦りながら
焦りながらでもそういうふうに
ゆっくりって
分かっている自分がいたそういう
ふうに、はい、そうですね、うん、あと仲間に言ってもらえたのも大きいやっぱり、うん
そうですか。そしてもう徐々に良くなって、うん、こうそのうつという状態からこう抜け出すことができたのはいつそしてどうしてですか。きっかけというか何があって
抜けられたのは私は今そのスピリチュアルカウンセラーとか感情のコーディネーターとしてお客様のそういう心のなんか奥の方にね、とか潜在意識とかに、どんな大切な思いがあるのかとか、そういうものを一緒に見ていって、そう、成長していきましょうねっていうことをやらせていただいてるんですけど、その同じことを自分に本当にやったんですよね、ずっと。で、本当にでも波動が落ちてるとき、エネルギーないときって、自分のそんな心の奥を見ていく冷静さとかエネルギーもないので、自分ができるその簡単な方法をじわじわやりながらも同じお仕事をしている仲間にたくさんやってもらったんですよ、うんうん、でその時に本当に玉ねぎと同じでこのうつがどうして起こったのかっていう理由は玉ねぎのこの一番真ん中の芯のところにあるんですよね。でそこに一気にはいけないのでまずその自分でできる、そのセルフセッションみたいなのとか仲間にセッションをたくさんやってもらうことで玉ねぎの一枚一枚ゆっくり剥がしていったんですよね。あ、こんな思いがあったんだとかこんなに頑張ってたんだとかじゃあもうこれいいよねってそれを癒して剥がしていくっていう作業をゆっくり地道にやっていってで中の一番芯のこれを見るために、ここをしっかり理解するために、自分の成長のために、私はこの鬱を受け取っていたんだって、いうことに来る、どんどん近づいていくわけですよ、はい。うん。で、でもその近づく、まだ近づききれてない、ここら辺ぐらいの時に、でもどんどん自分が変われてきてるのが理解。できてで仲間にもセッションをやってもらいながら みんなが最初も死にたいって言ってたんですよ。私もその最初で。だけど、その周りも私の変化が見えてきて、私もそれを実感してきた、まだでもここら辺の時、死んじゃなくて、の時に仲間が少しずつ、もうキリちゃんね、抜けるからこれ。もう抜ける。あ、もう近いって言い出したんですよ。でも私はまだここに近い、まだ距離があるから、自分では感じられてない、そこまでは。うん。で、そうかなとか思いながらも、でも、この人たち、自分が言ってることは信頼できないけど、今の段階では、思ってることは信頼できないけど、この仲間が言ってることだから、きっと本当なんだって思えたんですよね。
うん。
うん、で、彼らが、あ、ケニちゃん大丈夫。もうすぐ。って、この後ね、すごいよ、あんたって言われたんですよ。これが抜けれた時に。で、じゃあ、それを信じるわ、私って。自分信じらんないから。で、やってって、どんどん抜けて、ピーリングして、芯が見えた時に、本当にこのうつの理由が分かり、その理由が分かった時に、うつっていうこのなんか黒い思い、自分を襲ってくる、覆われてくるこのエネルギーが、本当にスーって抜けてったんですよね。スーって自分の体から抜けて、上に怒りになって消えてったっていう感覚が強かったんですよ。
じゃあ、消化っていうか、何でしょう、こう、戻っていく光に混じって、なんでしょうね、こう、黒いものが、ファーって、こう、
そうですね。
消えてなくなっていった。消化していった。
うん、そう。なので、私、自分のうつの話を、もうこれは、もうシェアしようって同じことで苦しんでる人がいて、もし何かの小さいヒントになるんだったら、もう言っちゃおう、全部。もうみっともないこともと思って、YouTube の動画を作った時に、タイトルを、うつは戦うものじゃなくて、溶かすものって、溶かすって、それが私の本当に来た感覚だったので、溶かすものってタイトルにしたんですよね。本当に溶けてったんですよ。そうって、上がってって、私、治るっていうか、治ったというか。
こう自分でこう、その体験して、こう、うつとなる、その玉ねぎの中心にあったものって何だったんですか？
ああ、はい。これは、二つあったんですよね。まず一つは、私ずっとね、頑張ってくる。人間だ、頑張ってきた人間なんですよ。すべて頑張ってきた。で、子供の頃から母に愛されたくて、母に気に入られる子になって、私がいい子だったら愛されるだろうってずっと頑張ってきた。勉強も頑張ってきた。母に愛されたいから。なんか、そうで、運動会があったら1位になろうって頑張ってきた。母に愛されたいから。ずっと頑張ってきたんですよ。いい会社に入ろう。母に認められるからって。で、それを、頑張らなくていいんだよっていうことに気づけて、その引き寄せの法則とかいろんなエネルギーの世界を知ってからね、頑張らなくていいんだよっていうことを伝え続けてきたんですよ。だからすごい変わってこれたんです、人生をね、
うん、
でもまだあったんですよ、最後の一つが。まだ頑張ってたんですよ、はい、頑張らなくていいよって言ってるくせに。
何ですか？
そうで、その二つが玉ねぎの芯だったんですけど、一つは私は旦那さんに対していい奥さんじゃないと愛されないって思ってたんですよ。すっごく素敵な旦那さんと引き寄せて出会えることができて、本当にこんなに自分が幸せになれると思ってなかった。で、このもう世界でこんな私を、こんなじゃじゃ馬をここまでうまく扱えるのはもう世界で彼しかいないなっていうぐらいの人なんですけど、だからこそ彼を失うのが怖くてしょうがない。だから頑張ったっていう。だからご飯もちゃんと作らなきゃいけない。家もきれいにしてなきゃいけない。なんだろう、いい奥さんと思われなきゃいけないって頑張ってたのがすごかったんですよね。そう。で、もう一つは仲間。友達、対友達に対してはなんかすごくもう消化できてたというか、変われてたところがすごくあったんですけど、仲間、一緒にその 同じお仕事を通してとか同じ学びをしながら一緒に成長していこうねっていう今仲間がいるんですけど、その仲間、なぜかね、仲間というところに、仲間に対しても、彼らと一緒にいさせてもらう価値のある人間でなければいけないって頑張ってたんですよ。だからみんなと集まったら何か、なんだろうな、すごい簡単に言うと、気の利くことを言えないといけないとか、元気を与えてないといけないとか、すっごい、これ相手に対してすごい失礼なことなんですよ。
うん、それは何、失礼っていう
の、エゴだし、自分は。だって例えばね、彼らに気の利くったことを言わなきゃいけないとか、彼らにが元気になることを言わなきゃいけない、しなきゃいけないって、でも彼らは彼らでもう素晴らしい魂で人間なんで、そんなの別に私から必要ないぐらい彼らもすごい人たちなんですよ、私たちみんな、でそれを私は、それを、いや、私が元気を与えなきゃいけないっていうふうにやってたってことって、すっごい相手に失礼のことなんですよね。
なるほどなるほど、
でもそれやってたんですよ。それは、そう、そこに私恐怖があったから、受け入れられないと、受け入れられないと大変とか、その困るとか、その仲間に、だから頑張ってたんですよ。この2つが最後残ってて、鬱になったおかげでこれ何にもできないじゃないですか、
はい、
旦那さんにも意欲さんで、なんか1ミリもなれないじゃないですか、鬱でボロボロで死にたいって言ってる時って、ご飯も作れない、掃除もできない、で仲間にもこうなってる時に、みんなで集まっても、じゃあそこも入れさせてもらったんですよね、入れさせてもらったというか、みんなでオンラインで集まってた時も入ったんですよ、ちゃんと。でもずっといつもおしゃべりの私が、端っこの、そのズームの画面の端っこで死人みたいな顔でただぼーっといるんですよ、
亡霊みたいに映ってるみたいな。
そうなんですよ。そう、でもね、みんないさせてくれるんですよ、普通に。私なんとも思わないんですよ、そうで、だからもう強制終了と同じで、この鬱に慣れたおかげで頑張りようがない状況をもらえたんですよ、私。頑張りようがない状況にて、自分、実際現実に起こってくるのは何かっていうのを見なさいねっていう状況にを受け取ったんですよ。で、何が起こったかというと、もう最悪の妻ですよね。何もできない。ご飯も作ってあげない。隣で何言うかというと、死にたいって言ってる。で、仲間も、廃人の顔してボケーっといるんですよね。で、助けてしか言わないみたいな。最初の頃は。で、でも、何にも変わらなかったんですよ。彼らの愛は。で、旦那さんの愛情も、この鬱の私、から元気になった後と、鬱の時の自分と、何にも変わってないんですよ。1ミリも彼の愛の強さ変わってないっていうことが、上がったんじゃないんですよ。鬱を乗り越えたから彼の愛が、私に対しての愛が強くなったでもないんですよ。何にも変わってないんですよ。だからもともとあったってことなんですよ、それが。私がどうであれ。
変わらずそこにずっとあったと。
そう。そう。仲間も全く同じなんですよ。で、それを、そろそろ本当に気づきなさいよっていう宇宙からのプレゼントだったんですよ。その最後の二つの部分に関して。だから今そこに何の疑いもないんですよ。
このままでいいんだって、こう、頑張らなくていいんだって。
そう。そう。だから奥さんとしてもすっごく楽になりましたね。なんかご飯作りたくないな、今日はじゃあ作んないとか、それがいいとか悪いとか分かんないけれども、それをね、言っちゃったりね。で、でも昔は言ってて罪悪感があったんですよ。で、今罪悪感ゼロなんですよ。ごめんみたいな。
すごいですね。この、本当にその今の強制終了の形で、見せてくれてるっていうのは、今のコロナとも同じような風に、私は感じてるんですけど、こう、ここで強制的にこういう状態をもらって、じゃああなた本当は何をしたいの？ 本当にやりたかったことやってるの、今やりなさいっていう、そういうメッセージっていうふうに、うん、私捉えてるんですけど、そういう状態が大きな、こう、鬱という、本当に、
そうですね。
辛い状態として、こう、ギフトとしてもらえたっていう。
うん。そうなんですよ。本当にギフト。
うん。
本当にギフトです、これ。うん。だから、なんか、そうですね。今、本当に私と似てるような辛い状況にいる人は、ギフトなんだよっていうことを伝えたくなっちゃうんですよね。
あ
でもそこに執着をして、なんでわかんないのよって、なんで気づかないのよっていうのは違うので、
うん
うん、それをどうやって私が経験したからこそ伝えられる何かがあるかなっていうのを今すごい模索中ですね。
こう、うつになる前の自分のそのカウンセリングだったりセッションと、そのうつを経験して、した後のセッション、変わりましたか？
変わりました。確実に変わりました。
どんな風に？
ですね、きっとまず、皆さん悩みがあるから、来られるわけじゃないですか。
はい。
辛い思いを今してるからとか。で、昔の私のセッションは、じゃあそれを変えようねって、お手伝いしますよ。うん。だって辛いんですよねっていうのが、どこかにあった。
うん。
今は、まず、どんなお話をされても、すごい、それいいんですよって。その、怒ってるすべて、いや、もうなんだろうな、勘違いされることを恐れずに言うのであれば、今、すっごい素敵な経験してますね。っていうところから、がスタート地点。
変えるではなく、それを全部ひっくるめて受け入れる。
そう、そう。本当にそれ、起こったこと、素晴らしいですね。って。ところがスタート。
責めなくていい。そういうふうに思ってしまう自分も責めなくていい。そのまま、受け止めて。
うんうんうん、はい。はい。本当そうです。責める必要なんか何もないんですよね。
本当ですね。この、じゃあこう、ご自身の、その、打つ前のご自分と、その、まゆみさんと、こう、打つの後の、こう、自分と、こう、外観とかもやっぱり変わりました。言われますか？変わったって。何か。
外観。言われますね。言われます。なんて言われたか。そうですね。わあ、なんて言われてたかな、言われたりはするんですけど、忘れちゃうんですよね、す
ぐ。私、実は、まゆみさんの2年ぐらい前のビデオを YouTube で見て、男性のね、インタビュアーの方にインタビューをされている時のビデオを見たんですね。で、今のまゆみさんと別人、多分、一緒に並んでたら、二卵性の双子か、兄弟ぐらい別人。
ああ、本当ですか。
全然、エネルギーも違うし、顔も違う。多分、わからないと思います。並んでたら。わからないです。多分。
あ、本当ですか。
全然違う。
嬉しいです。ありがとうございます。
びっくりしました。なんか、本当に、今のまゆみさんは、こう、剥きたての生卵のようにツルツルしてて、ピカピカしてて、すごい、こう、マシュマロ、こう、いい意味で、こう、ふわふわっとした感じの。で、昔のまゆみさん、やっぱりやっぱこう、頑張っているっていうのがわかる。
ありましたよね。
あります
ね。
私も長女なんですけど、
本当ですか。
でもね、長女なんですけど、私はちょっとダメダメ、ダメダメ。
あ、いいな、いいな、はい、いいですね。
あんまりあれなんですけど、
いいと思います。
ちょっとあんまし、そんなに頑張ってないんですけど。なんか、本当に別人だなと思って。
ありがとうございます。すごい嬉しい。
から、こう、
本当に何も頑張ってないですね、今ね。何も頑張ってない。
じゃ、頑張らないって最強ですね。うん、 ありのままをの自分のパワーを出せるから頑張れって、なんかイメージ的に鎧とか鎖とかいっぱいつけて、はい、重いし、うん、あんまり動けないけど、頑張らないって本当に自由でエネルギーを炸裂みたいな。
そう、本当そうなんですよね。そうそう。で、なんか、頑張らないとでも人間って動かなくないですかって勘違いをしてる方もいっぱいいると思うんですけど、うん、いや、もう頑張んない方が体が軽くてしょうがないし、頑張んない方が上からいっぱい来るので、メッセージが、はい、次これ、はい、これやって、はい、これよみたいなのが来るので、もう頑張ってない方がよっぽどフットワーク軽いんですよ。じゃあひらめきもたくさんある。
頑張ってない方が自分のハイヤーセルフ。なるほど。じゃあ、こう、うん、ハイヤーセルフの声も聞きやすくなるっていうか、こう、受け取りやすくなるっていうことですか？
なります、なります、うん。なりますね。確実になりますね。そうそうそう。そうなんですよ。だから今、そういうグループセッションとかをやっていて、はいはい、ちょっとこれからそういう、特に今ね、アセンションの中を私たち生きてるし、こういうコロナも、コロナから学ぶこと私たちいっぱいあって、意識のね、
はいはい、
意識を成長させる、変えていくとか、思考、自分の思考をね、変えていくとかが本当に大切な時代になってくるから、ということは、自分の中に、その思考を変えちゃダメだよとか、思考を、その魂のレベルを上げちゃったら、困るじゃんって言ってるブロックを取り除いていくのがすごく大切なこれから時代だなと思ってるので、ちょっとこれをこれからしばらく力を入れて、セッションとかグループセッションとかいろんなお話、サロンもねオープンしたので、サロンなんかオープンするアイディア何にもなかったんですよ。
サロンっていうの？オンラインサロン。
オンラインサロン、はい。
へー、うん、だそう。そうですか。どんな、
これ母、これ母の、母からのギフトなんですよ、はい、オンラインサロンは。
え、お母さん、亡くなったお母様から。
うん、そうなんですよ。そうそうそうそう。
え、メッセージが何か来たんですか、お母さん。
うん。これもですね、私の、はい、Facebook にもこの間、ちょこっと書いたんですけど、はい、母が、アルツハイマーでも何年も、植物人間状態だったんですね。本当に。もう食べ物もね、胃ろうで管からで、何もわからない、喋れない、起き上がれない、本当植物人間の状態で何年も生きてきて、で、彼女に会いに行くと、もちろん喋れないので、私も彼女とハイヤーセルフと喋ってたんですよね。
お母様のハイヤーセルフと会話をしてた。
会話してました。病院に行くと、隣に座って。
はい。
ほう。で、もう勝手に病室でボロボロ泣いてたんですけど、メッセージを聞いて、そうなんですけど、でその中で彼女が本当にもう行く直前の方ですねにずっと言ってたのが、もう本当に今こんな体であなたのこと、あなたは私の娘なのに何もしてあげられないって、本当にごめんねってずっと言ってたんですよね。でね、でもこの体を抜けて私が本当に自由になった時にあなたをとにかくサポートするから、待っててって、今は待っててね、ごめんねってずっと来てたんですよね。で、うん、わかった、ありがとうってなってたんですけど、で、それしばらく忘れてて、で、そう、しばらく忘れてて、で、言ったら、この間サロンをオープンする、本当にサロンいつかまあやりたいな、まあみんなもやってるしな、みたいな感じで思ってたんですけど、何のサロンやりたいのかも別になかったし、いつやるとかも何も決めてなかったんですよね。そう。なんですけど、この間、最近夜寝てたらすごい起こされるんですよね、上から。で、降りてきたメッセージをいつも書き留めるために、ベッドサイドにペンとノートを必ず置いてあるんですけど、毎日。はい、うん、で、その時、上から、その日も、上からね、メッセージが降りてきて、サロンって来て、で、また起こされたって言って、ランプをつけてね。で、降りてきたこと、はい、何って言って降りてきたことを書いてたんですけど、はい、それがサロンのことで、サロンはこういう名前だよって。 で、オープンの時に、みんなにこういうサロンをやるよ、こういう思いだからっていうことを伝えるのも、こう言いなさいっていうのが全部降りてきたんですね。うん。うん、で、それをガーッと書き留めて、それが多分3時ぐらいですよね。だから、うん。その3時、朝の3時ぐらいにそれやってて、で、その日起きて、朝ごはんを食べた後もコンピューターにスススススってなんか進んで、その送られてきたメッセージのまんま、サロン名を書き、説明文を書き、やりますってオープンしたんですよ。で、それが母の誕生日だったんですよ。
ほう、すごい。
で、母の誕生日にすっかり忘れてたんですよ、今年。
うわすごい。
超失礼な娘なんですが、とにかく母の誕生日だって忘れてたんですよね。うん。ただそのサロンのオープンの日が母の誕生日だっていうことに、後からオープンしても、人が来てくださり始めた時に、今日母のお母さんの誕生日だったって気づいて、で、上に向かって、ねえ、これのこと、あなたのサポートってこれなのって、ありがとね。
すごい。
面白いですよね。でも私も、私ずっと IPF やってたんですよ。ずっと子供できなくて。
はい。
そうで、私、引き寄せのコースとかもやってるんですけど、
はい、
唯一いくら引き寄せをしても、一つだけ叶わなかったことが子供なんですよ。こんなに引き寄せやってるのにどうしてくれないのみたいな。そうで、もうこの不妊治療がダメだよって、アウトだよって、完全に終わった時に、もうめちゃめちゃ上に文句に行ったんですよね。涙、もうボロボロ泣きながら、なんであんなに頼んだのに、普段聞いてくれるじゃんみたいな。どうしてって言ってた時に、今世はそれが君の仕事じゃないんだって、母親の経験はもういっぱい経験してるから、今世はそこじゃないんだって、そこに時間を取られてる暇はお前というか、あなたにはないんだって。言って、もう全然意味わかんない。ちょっと、何それどういう意味って言ったら、ヒーラーって言葉が降りてきたんですよ。で、そっからなんかいろんなことが、ポンポンポンポンって起きて、気づいたらヒーラーになってて、気づいたら知らない方が集客してくれてたんですよ。私の初めてのお客様グループを。
はい。
はぁ。そんななってて。
はぁ、じゃあ本当に。
全然なかったんですよ。
あ、じゃあこう引き寄せをしていたからヒーラーになったんではなく、その不妊治療をしていて、うん、早セルフに文句言ったら、ヒーラー、君はヒーラーをするんだって言われた。母親ではなく、今世は。
そうなんですよ。
は
ぁ。そうそうそう。
はぁ、すごいですね。
そんなだったんですよね。だからなんか、うん、最初からやっぱ軌道っていうかね、こういうお仕事って平坦じゃないじゃないですか。うんうんうん、で、ちょっとなんか落ち込んできた時に、ちょっと違う仕事しようかなとか、これは続けつつも、他にも何かやった方がいいかなって思うとするじゃないですか。
はい、
で、それの就職活動を始めると、ことごとく邪魔が入って全部潰れるんですよね。そっちじゃないよって、なんかここに集中しなさいよって。戻されて、あ、はい、すいませんでした。戻ってくる。そう、ってか、あ、はい、はい、すいません、浮気しようとしました、みたいな。
本当、面白いですね。こう、やっぱり、こう、自分ではなく、こう、ちゃんと面倒見てくれてるっていう。
うんうんうん。そう、だからね、ものすごい安心なんですよね。生きてることがというか、毎日の生活が。出生してくれるから、上が。ほれほれ、つって。
じゃあ、
本当に安心。
じゃあ、委ねないとダメって、委ねた方がもう何の心配もいらないっていう、安心して信頼して自分の魂を、ハイアーセルフを本当に信じて、大丈夫、すべては、こう大丈夫に見えない時も大丈夫なんだって思ってたらもういいですよね。
そうそうそう、本当に、うん。だから今だったら、今回のそのコロナの関係でこれから経済破綻が起きるとか、ね、いろんなことがリセッションが起こるとか、きっとそういう時代が本当に来るじゃないですか、少し。ね。だけど、私は大丈夫だなって思ってるんですよ。
わかります。
それって何もしないとかじゃなくて、これした方がいいよって、そのためにっていうのが来るだろうから、したらそれやればいいんだもんね、みたいな。
はぁ。全然こう違いますね。真っ暗闇な人生行くんではなく、懐中電灯を渡されてるようなもんで、ちゃんと道を見せてくれるっていう。 真っ暗じゃないんですね。
はい。いや、めちゃめちゃ明るいでしょ、今。
はぁ。こう、まゆみさんがこう、ハイアーセルフだったり、そういったものをこう、の声を聞いたり、メッセージを受け取ることができるようになったのっていうのは、昔からですか？
はい。子供の頃じゃないですけど、でも、大人になってからですが、もうこれはスピリチュアルカウンセラーとかになるもっとずっと前から、私はそうやってメッセージを受け取って、ものを決めてたので、でもね、ハイアーセルフだっていうふうには、あえて思ってなくて、ただ、ものを決めるときは、瞑想して、今これと A と B で考えてるんだけど、どっちがいいと思うとか、これってやるべき、やらないべきっていうのを全部上に聞いてて、で、メッセージが来るっていう。で、それをやるっていうのはもうずっと結構やってましたね。だから自分で考えないんですよ、もう。上の方が頭がいいので。っていうか、私の最高最善を知ってるので、はい、上の方が。そう。で、それをやらないで自分の頭で、損得感情とか、ああだこうだ計算して、やったことは、結構ことごとく失敗してるんですよね。
じゃ、もう、上に委ねる決断は。
そう、丸投げです。丸投げ。
その、
はい、よろしくって。
どういうふうに、例えば、こう、ね、こう、どういう形で聞こえてくるんですか？声として、聞こえてくるのか、感情として聞こえてくるのか、うん、感じるものなのか。
あ、はい。はい。私は、聴覚が優位に立ってる人間なので、声として聞こえてくるんですね。で、こういう上からのメッセージ、その次元の高いものからのメッセージの受け取り方って、みんな違って、今はもう、私も画像で見えたり、音で聞こえたり、いろんな方法で来るんですけど、まず最初にその人の五感の優位なものの方法でメッセージって来るんですね。
うん。
うん。だから、例えばともこさんが見るというその聴覚が五感の中で優位に立っているのであれば、見えてくるっていうことからスタートするっていう可能性がすごい多いんですね。大きい。
うん。
うん。そう。で、私は聴覚、音楽とかもずっとやってるので、聴覚、あと語学を学ぶってすごく聴覚使うじゃないですか。
そうですね。
だから、うん、そう。だから、外国語喋る方ってやっぱ聴覚がものすごい優位に立ってるから喋れるようになってるので、うん、私は聞こえるというところから始まりました。
なるほど。すごく何でしょう、瞑想をね、たくさんしたら、つながりやすくなるのかとか、まゆみさんの中でありますか？もう、ポンポンポンポン聞こえてくるっていう、そういう感じなんですか？
今はそうですけど、うん、今はそうですね。もうなんか、ドライブしてて、もうご飯作ってても、だって、ああ、何？みたいな。ですけど、もちろん最初からそうじゃなくて、私もブロックいっぱいあって、はいはい、上とのパイプを塞いでたりね、
はい、
パイプを細くしちゃってたので、その頃、やっぱり最初瞑想でしたね。
瞑想、どのぐらい毎日瞑想をしてたんですか？
いやいやいや、そんな私結構三日坊主の人間なので瞑想は三日坊主じゃないですけど、その毎日とか頑張れないので。でも素晴らしいヨガとの先生、ヨガの先生の出会いから、瞑想っていうのがどういうものなのかっていうのを習ってからすっごい瞑想して、その頃は本当毎日瞑想してましたね。そのヨガの先生に習いながら。で、幽体離脱とかを初めて経験することができて、ああ、本当に肉体って借り物なんだっていうことを分かったり、だから瞑想ですね。で、なんだろう。まあ、毎日でもいいし、でもなんか最近は、なんだろう、長く、をたまにやるのであれば、1日5分とか1日3分でもいいから、それを毎日やるっていう方が、なんかいいのかなっていう感じはします。
うん、なるほど。そういったことをサロンの方でも、皆さんと一緒にしたりとかしてるんですか？
そうです。サロンはね、本当にスタートしたばっかりで、今皆さんに自己紹介をしてもらってる段階で、ちょっと動画載せたいとかなんですけど、うん、でもこれから、これもご縁なので、本当に波動を上げる会、サロンっていう名前なんですね。うん、波動を上げるサロン。 なので本当に波動を上げていきたいっていう人たちに集まって、もらういたいので、実際に月1回 Zoom で集まって、そこでみんなで波動を上げるワークだとか、その、波動を上げるとその引き寄せ力がアップしていくところにもつながっていくので、自分が望む現未来をね、現実化しやすいっていう、そこにもつながっていくので、実際皆さんが望んでいる未来を、未来がどんなものなのか、でそれをじゃあ現実化させていこうっていうワークも月1回 Zoom で集まってやっていきます。
これは無料ですか、有料ですか？
今の段階では無料です。でもあのメッセージによって変わります。
またか
あの、ごめんなさい、
はい、あの上の方のメッセージによって。
そうです、はい、そうなんですよ、
はい、じゃあ、皆さんご興味ある方はあの、まゆみさんのウェブサイトから情報を得たらいいですか、それともあの Facebook？
はい、Facebook が今一番確実ですね。一番新しい情報が常に載ってるので、
はい、
うん、はい、もうケリーまゆみでもアルファベットでまゆみケリーでもどっちでも検索してもらえるので、
はい、
ここで、はい、うん、あの本当に波動を上げたいなと、あの積極的参加してもらうサロンなので、ちょっと閲覧のみっていう方ではなくて、本当に一緒に入ってってやりたいですという方と一緒にやっていきたいなと思ってます。
楽しみですね。結構あの参加型っていうことでね、
そう、もうワクワクしてます。
この引き寄せだとこうワクワクっていうのがね、こうワクワクを追求の、まあそれはバシャールになるかもしれないんですけど、あのバシャールだとこう、うん、ワクワクを追求、喜びを追求しなさいっていう、こう、まゆみさんのワクワクって今何ですか？
私のワクワク、あ、もうサロンももちろんそうですよね。もうサロンめちゃめちゃワクワクしてるんですけど、でも全てですね、そのコロナの後のこの開けた先に何があるのかっていうのもとってもワクワクしてますね。
新しい時代。
うん、うん。これ本当にあの、夜明け前の直前が一番寒かったり一番暗いじゃないですか。
はい。
私は今そこだと思っているので、ワクワクです。うん。ね、もちろんなんかね、気をつけなきゃいけないことがあったりとか、はい、あの、ね、あるでしょ？その自分の免疫力を上げるとか。
はい。
ね、もちろんありますけども、でも それもね、その自分の免疫力を上げようよって、そしたらコロナにかからないよって、でもそれもその自分を大切にしようねっていうものの、部分であるので、だからなんかね、ただそこを、うんうん、やればいいんじゃないかなって、うん、であとやっぱり恐怖を今見させてもらってますよね。
そうです
ね、恐怖ってそう本当に潜在意識のブロックを取るためのとっても大きな金なので、そのチャンスを私たち本当に与えられてるなって思います。
あ、じゃあその今回のそのコロナのことで、そのちゃんと恐怖にの、まあ、自分が感じている恐怖の大元に、あのさっきの玉ねぎじゃないですか、大元に行ってちゃんとそれが分かった後は、コロナの後の新しい世界はもう180度こう開花するというか、あのとっても何でしょう、こうね、鬱を経験してそれが解けた後のまゆみさんのようにものすごいもうこう新しい、こう新しい、まあ、生まれ変わるっていう状態になるんでしょうかね。
うん、と、はい、
うん、
ね、そうですね、そこに行きたいですよね。
本当ですね。なんかこうさっきのやっぱり強制終了っていう、ここまで世界規模での強制終了ってなかった、あの、きっとなんか100年。
私たちの世代はなかなかね、
なかったですよね。
なかったですよね。ね、スペイン風邪の頃とか、ね、あの、いろいろあったと思うんですけど、過去にも、その時私たちはまだね、この世に来てないので、
ちょっとここでどう変わっていけるかっていう、今がこう、今がもう大事っていう。
はい、そう思います。本当そう思います。
ありがとうございます。今日は本当にいろんなお話をお聞きできて、あの、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございました。
最後に、リスナーの方にメッセージをいただきたいんですけども、その、頑張らないって、日本の人って本当にもう頑張ることが、なんでしょう、メダルっていうか、頑張ることがもう大前提で、育ってるじゃないですか。そこ、どうすれば頑張らないで済むのか、うん、または、こうしてる場合は頑張りすぎだよっていう、そういう何か目安ってありますかね。
こういうことしたら頑張りすぎだよ。まず、頑張るということが、の定義をそろそろちゃんとちょっとリニューアルするときかなって。
はい。はい。
その、頑張るという定義を。
うん。
うん。頑張らなくちゃって思ってるときは、それ本当はやりたくないってことなんですよね。
はい。
だって、やりたかったら頑張んないけどやっちゃってるじゃないですか。
やってます。
そう、そう。私も今すっごい忙しいし、いろんなことやってるんですけど、頑張ってる感が何一つないんですよ。だから多分それに定義をリニューアルする時代だって思うんですよ。
うん。
ね。でもそれをやっちゃうと自分が本当にやりたいことか、今やってることが実はやりたくないんだ。でもそれを変えるのって怖いって、そこにたどり着くから、そこを見つめることができるとっても大きなチャンスなんですよね。
なるほど。じゃあ頑張らないとか頑張るではなく、うん、そもそも頑張ってる理由はやりたくないことをやっているからだよっていう、そこに気づくっていう、まず第一歩がそこ。
うん、そうですね。
そこに気づけたら、そもそも頑張らなくて済むっていうか、頑張ることをやめていったら、必然とやりたくないことをやめ、手放してるってことになりますね。
そうだと思います。そうそうそう。だからそれがね、頑張ってることを、じゃあ突然全部やめましょうっていうのは不可能だと思うんですよ。ね、皆さんお仕事もあるし、家族を支えなきゃいけないっていうものもあったりするし、でも自分が何に頑張っちゃってるのかっていうことに まず気づかないと変えられないから、はい、まず気づいて、で、変えれるものからゆっくりでいいから変えていく。で、それを、じゃあ変えるときって、じゃあ何に変えていくかっていうのも分かってないと変えられないじゃないですか。
はい。はい。
ってことは、自分が本当に何をやりたいのか、何をやってるときが楽しいのか、嬉しいのか、安心するのかっていうのを分かってないと、変える先のものが定まらないので、はい、もう、そこを見ていく本当にいいタイミングですよね、今ね。
本当ですね。今、強制的にストップさせられてるから、今考え、いつ考えるんだっていう。
本当そうですよね。だから、このなんか、今起こってることを、今置かれてる私たちの環境を、どう見るか、もう全部コインの表と裏があるから、どっちを見るかで、未来が変わっていくと思うんですよね。その一人一人の未来が、一人一人の世界が。
怖い、なんかいろんなね、ニュースとか、いろんな世界中のニュースで、感染者数とか、それを追っかけてると、本当にもう恐怖に、もう恐怖のデータしかインプットできないですけど、やっぱり、ある程度は、事実は事実として知っておくけども、違う視点でコロナを見るっていうことが大事になりますね。
はい、はい。そうそうそう。事実を無視するっていうことではないので、そう。でも事実を見るときは情報として受け取るのがすごい大切ですよね、今ね。感情まで持ってかれない？
はい。本当ですね。
ねえ、だからなんか、ああいうニュースも、自分の波動が下がってくるか上がってくるかを、本当に、注意しながら、コロナのニュースを見る必要があるし、で、波動が下がって、ちゃうのであれば、ちょっと一回そこで切るとかね。
そうですね。
そういうの、大切だなって思います。
本当ですね。自分で取りに行く情報は選ばなきゃって感じですね。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、まゆみさんの情報は、じゃあ、Facebook ページが、ケリーまゆみで検索すると Facebook ページがあり、はい、YouTube でもね、ケリー、カタカナでケリーで、まゆみを漢字で検索したら出てきますね。
はい、そうです。はい、出てきます、出てきます。はい。いろんな、もう実用的なお話をいっぱいさせていただいてるので、はい、ピンときたものがあったら使ってみてください。
ありがとうございます。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは、次回まで、アローハー。